差し支えなければご起立ください。礼拝唱詩、兄弟たち喜びなさい、初心に帰りなさい、励まし合いなさい、思いを一つにし平和に過ごしなさい。そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。賛美歌164番。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心を天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白いたします。お手元の修法をご覧ください。我らは各信じ世々の生徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。聖書を朗読いたします。テモテへの手紙2、4章の1節から8節まで、新約聖書394ページになります。テモテへの手紙に4章1節以下、神の御前で、そして生きているものと死んだものを裁くために来られるキリストイエスの御前で、その出現とその御国とを思いつつ厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。折りがよくても悪くても励みなさい。 咎め、戒め、励ましなさい。忍耐強く十分に教えるのです。誰も健全な教えを聞こうとしない時が来ます。その時人々は自分に都合の良いことを聞こうと好き勝手に教師たちを寄せ集め、真理から耳を背け、作り話の方にそれていくようになります。しかしあなたはどんな場合にも身を慎み、苦しみを耐え忍び、福音宣教者の仕事に励み、自分の務めを果たしなさい。私自身はすでに生贄として捧げられています。世を去る時が近づきました。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きました。今や義の栄冠を受けるばかりです。正しい審判者である主がかの日にそれを私に授けてくださるのです。しかし私だけでなく、主が来られるのをひたすら待ち望む人には誰にでも授けてくださいます。以上です。
祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、あなたの守りと導きの中で、このように会堂における礼拝を守っております。どうぞ11月12月とだんだんと寒くなりますけれども、御守りの中で共に礼拝することができるように、どうぞ神様、守り導いてください。また、世間では経済的にさまざまな状況が発生をしていて、身の回りの人々でも本当に安定した収入というものをどこまで維持していくことができるか、そのことに心を砕いている人々が何人もおります。どうぞあなたが守り支えてくださって、みんなで一緒に歩み抜いていくことができますように お守りください。特に病の中にある兄弟姉妹たち、さらにはまたこれから自分たちの人生をスタートさせようとしている若者たち、また特に大学生たち、本当に先が見えないような思いがいたしますけれども、その状況の中でどうかしっかりと御言葉に聞きつつ、一日一日一つ一つの事柄を受け止め、また乗り越えていくことができるように、特にその人々の心をあなたが支え力を与えてください。本日述べ伝えられましたこの聖書の御言葉、それがどんなに大切なものであるか、この朝もまたあなたご自身が私たちに年頃に解き明かしてくださるように切に願います。心からなる一週間の足らざる行い思い、それらを悔い改めとともにあなたの御前に差し出します。どうぞその悔い改めにこそ目を留めて、さらに新しい7日間を生きるその力を、また祝福をお与えください。感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今朝ともに読みますテモテへの第2の手紙、その今日のテキストでありますけれども、そこのところにこのような表現があります。神の御前で、そして生きている者と死んだ者とを裁くために来られるキリストイエスの御前で、その出現とその御国とを思いつつという言葉、これは一体何を意味しているかといいますと、先ほど使徒信条でも告白した通りでありまして、この一節と二節の言葉は、これは全部終末ということ、それを意識してといいますか、その終末を語る言葉であると言ってよいのであります。生きている者と死んだ者とを裁くために、まず神の御前で、神の御前でというのはどういうことかというと、終末論のとの関係から言うならば、神様がいわば裁判官の席にお付きになっていらっしゃる、その神の御前でということです。裁きの席です。次にあるように、生きている者と死んだ者とを裁くために来られるキリストイエスの御前で、そしてさらに三つ目のこととして、その出現とその御国とを思いつつ、出現、イエス様の再臨、再び来たりともを裁くためにというね、そしてその御国とを思いつつ、御国の完成するっていう、これ全部終末の出来事としてここに記されているわけであります。それではその終末論とは、というか終末とは一体何なのか、もうこれも本当に世の中には聖書をネタに金儲けをしようとするような人もいて、前も言いましたけど、ヨハネ黙示録の大予言とか終末論の何とかかんとかっていう、これから起こることを全部言い当てていきますよみたいな、もちろんそういうことでは全くありません。聖書の終末論とは一体何か、それは全ての事柄が明らかになる時という意味なのであります。全部の事柄が明らかにされていく、隠されていたこの一つ一つも、そしてこの私という人間のその本質が明らかになる時ということ、別の言葉で言うと人生の終始決算の時と言ってもいいかもしれませんが、それが終末ということの意味なのだと聖書は私たちに語るわけです。ですから生きている者も死んでいる者もという、それを裁くためにと語るわけであります。で、この全てのものが 明らかに、事柄の本質が明らかになっていくということで、だからこそパウロさんは時が良くても悪くても御言葉を語り続けよっていうわけです。でそのことの意味は何か、これも時々、間違えて受け止められることが多いかと思うんですけれどもね、それはどういうことかというと、今からそうですね、私の記憶では20年前ぐらいからでしょうかね、当時牧会しておりました教会にダイレクトメールが届くようになった。どんなのかというと、そこにはタイトルが書いて教会成長セミナーって書いてあるんですよね。でその下にあなたも伝道に成功するって、どうやってこういうふうにしたら人数、教会の人数が増えるんだと、教会が急成長していきますよという、そういうセミナーの絵のお誘いです。全然行く気なんかなかったんですけど、一体どんなことをやるんだろうと中を見たら、もう本当に驚きましたというか、ああやっぱりね、もうそこに書いてあるコンテンツはですね、あの企業セミナーの焼き直しです。全部やれ、マーケティングリサーチはこういうふうにしてやるんだとかですね、そして顧客のニーズはこういうふうにつかんで、そしてそれにどう応えていくか、それが教会の営みに全部焼き直して書いてある。そして講師には世界中からですね、韓国だとかアメリカだとか中南米だとか、あの名前の通った世界的な宣教者なんて書いてありますけど、全然な人知らんのですけど、そういう人々を招いて、で会場は比較的立派なホテルです。そこで2泊3日宿泊費を別にして参加費が1人5万円という、もうそれに類するものはもういっぱい来ましたね。それはってね、パウロさんが御言葉を時が経ても悪くても良くても悪くても述べ伝えよ、一生懸命宣教しろというのは、そういう種類の事柄、同類の事柄なのでしょうか。それはそうではありません。教会員の数を、信者をどんなふうに獲得して伸ばして立派な教会にしていくか、そういう発想は全くない。では一体パウロさんにあるその発想とは何かというと、それはもう答えがはっきりしていて、それはすなわち神の言葉がこの世界から、そして私たちから失われてしまったら、その時に私たち自身が滅びざるを得ないからなのであります。創世記あの一章一節、はじめに神は言われた、光あれ。この世界が神の言葉によって成り立っているという信仰ですから、その神の言葉が取り去られてしまったら、この世界は滅びざるを得ない。これ単なる例えではありませんよ。で神様は引き続いて私たち一人一人にその御言葉を聞かせ続けてくださった。あの出エジプトの旅においても、新明記においても、ね、ヨルダン川を渡って約束の地に入る時にもです。何度も何度も神様は自分の言葉を私たちに与えてくださって、この言葉を何時ら保て、自らのうちにしっかりと抱き留めよう、これを失ったらお前たちは滅びるのだからと神は言われたわけです。しかし残念なことに、人類はというかこの世界は、そして私たちは多くその神に背を向けて、その神様の言葉を見失ってきたのです。でパウロさんは言う、あなたたちがその神の言葉を失ったら、そして人類も世界も、その時にはあなたたち自身がもう本当に空虚なものとなって、虚ろなものとなって、空っぽのものとなって、命を失って滅びざるを得ないんだから、だからこの世界を支え、そして人々を支えるために、でもてよ、あなたは神の言葉を与え続けよ、語り続けよとパウロ先生はテモテに言っているわけであります。誰も健全な教えを聞こうとしない時が来る。その時人々は自分に都合の良いことを聞こうと好き勝手に教師たちを寄せ集め、真理から耳を背け、作り話の方にそれていく。 このようにして人々は神に背を向けるっていうわけです。そうして滅びの淵に立たざるを得ないものになっていくのだ。私は説教ではあまり政治向きのことは語らないようにはしているんですけれども、今日も具体的には申しませんけれども、皆さんもよくお感じになっているところがあるであろうと思う。今私たちの国の中に本当に神の言葉に背き、いや神を知らずと言いますか、己の声のみに耳を傾けて生きてきた、その私たちが本当に大きな滅びの淵に立たされていることは事実です。姿形は人であり家族であることを保っているかもしれませんけれども、その内部はどんどんどんどん空疎になっていき、空虚になっていって、だからこそ私たちは神様の言葉に一生懸命に耳を傾けて生きるのであります。パウロ先生はそのことの大切さを言っている。戦略的に伝道して、方法論を立てて伝道して、一人でもたくさん、教会を得て、メガチャーチにしてやろう、そういうことでは全くない。この世界が滅びを免れるために、神の言葉が誠実に聖書にのっとって語り続けられなければならないんだ。で、私たちはその恩恵にまさに恵みによくして、神の言葉を抱きつつこの地上の人生を歩んでいくのであります。私は大学出ましてすぐに、前にも申し上げましたけども、裁判所の調査官という職を目指して、実際にその調査官実習、1年にわたる実習も受けたんですけれども、後半に実務実習が始まって、私は大阪の家庭裁判所でしたけれども、そこに手錠、腰縄を巻かれた少年がやってきて、初めて、その少年と対峙をした。あの時のもう印象を忘れることができません。いろんな話をして1回目の面接を終えて、その次にその少年の家を家庭訪問というか家庭調査をかけていく。その家に行ってみますね。少年はもう留置場にいるわけで、預かる親たち、親兄弟、詳しいことはここでは申せませんが、もうびっくりしました。普通の生活しか知らなかった私にとって、こんな場所があるんかっていうね。本当にその少年がもうかわいそうで仕方なくなりました。そこでいろんな事柄を直接経験していくうちに、はっきり分かってきたことがあって、それはそれらの家庭においては言葉が滅んでいるということです。まともな言葉がその家にはないんですよ。皆さん存在してない。あ、これは無理だなと本当に思いましたね。それで実は家庭裁判所といういわば終着駅ですよね、まあ、いわば敗戦処理をするような場所ですよ。ここで自分の人生をかけて、もうその終着場所で送られてくる少年たち、その処理を、処置を、マニュアル通りにやっていく。いやー、これに自分の人生かけていいかなと思ったわけですね。それではっきり思いましたのは、子供たちがここへ来なくていいように、その時に思い出したのがこの箇所なんですよ。時を得てもらえなくても御言葉を一生懸命語んなさいと。そうやと、ここまで来ちまった子どもたちのために働くことも大事なんですけど、重要なんだろうけれども、自分は自分の人生をこっちの方へかけたいとその時本当に思いました。それで最初は教育の方に行って、中学高校で教え、そして大学で教えるようになって、牧師になったわけです。今そのここに書かれている通りのことを一生懸命これからもやっていきたいと思っています。何よりも大きな恵み、それは何かというと、私たちにはこの御言葉が与えられているという恵みです。その神様の命の言葉を家族みんなで 味わって味わって、その恵みの道筋というのが今すでに私たちには与えられているとすれば、今度は私たちが自分たちの周りの人々にその恵みを一緒に分かち合っていく、そのことこそが私たちの人生に与えられた本当に大きな恵みである。パウロ先生は自分の教会をでかくして語っているんじゃない。パウロ先生は神の言葉が失われてしまったら滅ばざるを得ないがゆえに、その御言葉を語り続けろとここで語っているのであります。この言葉を覚えながら新しい習慣をまた共に歩むものでありたい、そのように願うものであります。祈りをいたします。愛する天の父なる御神、パウロが若き伝道者テモテに励ましの言葉を語りました。しかしそれは私たちの本質に関わることであって、この御言葉をいただいて私たちは終わりの時を目指して歩むのであります。その終わりの日にはっきりと事柄がする、まことに拙い人生、破れかぶれの人生でありましたけれども、神様、私はこのイエス様が与えてくださった言葉を、それだけを握りしめて歩んでまいりました。そのように私たちは神の御前で申し開きをするのであります。そこに神が目を留めてくださって、忠実な良きしもべ、そう言ってくださるのだと聖書は私たちに語っています。どうぞそのなくてはならないただ一つのもの、大切な大切なその御言葉をこれからも抱き止め受け止め握りしめて歩んでいくことができますように、主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
献金のお祈りを捧げいたします。天の父なる神様、この主日もあなたによって導かれ、礼拝を捧げあなたの御言葉を聞くことができましたことを感謝いたします。コロナをはじめとしてさまざまな困難がありますけれども、そのような困難の中にあってもそれぞれに使わされている場所であなたの御言葉を聞き続け、主の再臨を待ち望むことができますように、主がいつも私たちと共にいてください。このように集合礼拝をすることができますことを感謝いたします。さまざまな理由によってここに集えないもの、特に病床の中にありますものに、どうか私たちと同じ恵みがありますように、癒しの御手がありますように、あなたからいただいた豊かな恵みへの感謝と献身の印としてあなたに捧げ物をいたします。あなたの御栄のためにお用いください。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主法に従いまして報告をいたします。10月より短縮礼拝の形で集合礼拝が再開されています。朝の聖書研究会も短縮して再開していますが、夜の祈祷会は引き続き休会といたします。また礼拝に出席できない、困難することが困難な方のために短縮礼拝の間はライブ配信も続けます。
毎週の週報の発送も受け付けますので、ご希望の方は教会までお申し出ください。今週の集会、28日の水曜日、聖書研究会が10時30分からございます。司会は大浜井鈴姉妹です。また本日、やめる友献金の日です。ご協力をお願いいたします。報告は以上になります。それでは指導ご起立ください。照英541番。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。本日私どもの教会礼拝にご出席くださった方、ご紹介をしたいと思います。千葉県浦安市入船にご住居ございます、日本キリスト教団浦安教会の教会員、この近くに息子さんがお住まいだそうで、今日礼拝に出席してくださいました。大野久子さん、ちょっとお立ちくださいますか。またどうぞこちらね、お越しの際はぜひご出席ください。他に何か報告事項おありの方よろしいでしょうか。それではこれで本日の礼拝を終わります。